辺りを見回してやっと亮は思い出した。昨日、歩けど歩けど、全然目指す山は近づかず、夜になっても歩き続け、疲れてしまって、初めて来たこの公園の象さんの形をした滑り台のお腹の下のトンネルに、二人して潜り込んだのだった。電話のベルが鳴ると同時に、ゆり子は受話器をひったくった。一瞬遅れたケンジが受話器の反対側に耳をつけた。もしもし、はい、はい、本当に？怪我は？本当ですか？たちまちゆり子は涙声になった。ケンジが受話器を取り上げるとゆり子は本格的に泣き出した。もしもし、お電話変わりました。え、父親です。え、え、そうですか。犬も。ああ、そうですか。で、今どこに？浜見原ってあの、海沿いの？そんなところに。あ、そうですか。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、今から迎えに伺います。本当にお世話になりました。電話を切ると、ケンジはユリコの肩を2回叩いた。ほら、迎えに行くぞ。どこにいるの？ユリコの顔は、寝られなかったのと、振動と、涙と、安堵とで、ぐしゃぐしゃだった。ケンジは手ぐしで乱れた前髪をきれいに分けてやった。海沿いの交番で預かってくれてるから、海水浴場のもっと先の、袋も一緒だから、ほら、顔洗ってこい。ゆり子の背中を押して脱衣所に送り出すと、ケンジは腰ぐだげになってその場にヘナヘナと座り込んでしまった。後部座席に、袋と並んで座りながら、亮は前に座っている両親を、ちらっちらっと盗み見ていた。おまわりさんに何度も何度もお礼を言って、亮にも頭を下げさせてお礼を言わせて、車に乗ってから、二人とも一言も口にしていなかった。散々怒られるんだろうなとビクビク、そわそわしながら待っていたので、拍子抜けだったけど、逆に不気味な感じがした。特にケンジは朝日がまぶしいので真っ黒のサングラスをかけているからなおさらだった。袋の方は済ましてシートの上に座って、のんきに外の景色の動きに合わせて首を動かしたりなんかしていた。ケンジとユリコは車の中じゃなくて、家に帰って落ち着いてからきちんと理由を聞こうと決めていた。だからある意味、亮の予感は的中していた。家に着くと、袋をケージに入れてご飯をあげた。今度はガッツガッツと食らいついた。亮はなるべく時間を稼ぎたかったので、食べ終わるまで見ていた。見ているうちに亮もお腹が空いてきた。そういえば、昨日は夕食を食べていないのを思い出した。そう思ったら、ますますお腹が悲鳴を上げ始めた。食べ終わると、袋はふーっと大きく息を吐いた。まるで遊び疲れたみたいにトロンとした目をしていた。亮、餌やり終わったらさっさとこっち来い。うちの奥からケンジがしびれを切らして呼んだ。仕方なく亮は居間に行った。ケンジとユリコが並んで座っていた。ここに座れ。ケンジは二人の前の絨毯の上を指さした。亮はうつむいたままおずおずと正座した。あのな、父さんと母さん今すっごく嬉しいんだぞ。お前が何の怪我もなくちゃんと帰ってきてくれて。亮はちょっと希望の兆しが見えたような気がして顔を上げた。でも、すっごく嬉しいってことは、その分お前がいない間すっごく心配したってことなんだぞ。亮はまた頭をうなだれた。なんで？電話のベルがケンジの言葉を遮った。チッと舌を鳴らして、ケンジは受話器を乱暴に取った。もしもし。あ、幸田です。あ、どうも。受話器の向こうの年男の声がやたらと明るかったので、ケンジも急にシャキッとした態度になった。 周一、意識戻りました。本当ですか。亮は検事の声に反応してパッと顔を上げた。検事の顔を見て、誰からの、そしてどんな電話なのかを一瞬のうちに理解した。よかった。ありがとうございます。本当に迷惑かけちゃって。何言ってんすか。で、いつ頃戻ったんですか。今朝早くにです。そうだな、ちょうど日の出の時間ぐらいかな。今朝早くですか。でね、シューが面白いことを言うんですよ。へえ、どんな？いや、夜の太陽に会いに地下の世界に行ってたんだってね。で、最初は一人でつまんなかったけど、後からりょうくんとフクロウが来てくれたからすごく楽しかったとか。ふーん、ふーん。返事をしながら検事は横目で亮を見た。亮は百合子の膝に片手をかけて、その目を笑顔で見返した。あとなんか、川で溺れかけた太陽を助けたんだとかね。人が散々心配してたってのに、本人はそんな愉快な夢見てたんだから、笑っちゃうよね。そうですね。亮に目で笑い返しながら検事は答えた。昼過ぎまでたっぷり寝てから、亮はフクロウを散歩に連れ出した。もちろん、ケンジも一緒だった。フクロウはまた昨日と同じ場所でおしっこをした。今度は長いおしっこだった。済むのを待っているとき、亮は空を見上げた。一面青空だ。週一の回復祝いみたいだ。手をかざして太陽を見ると、雨なんか降っていないのに、周りにぐるっと虹がかかっていた。浮き輪外し忘れたら。後書き。最後まで読んでいただいてありがとうございます。僕なりに想像力や記憶をフル稼働させて書いた子供の心境、情景の見え方、感じ方、価値観などがうまく伝わってくれていると嬉しいです。犬の仕草などに関する描写は、他とは一線を画するとかなりの自信を持っています。犬を飼っている人に、確かにこんな仕草したりすると思ってもらえたら万歳です。それだけの理解力、観察力を身につけられたのは、僕を見捨てずに訓練士として育ててくれた中口警察犬訓練所の所長、奥さん、同僚たち、それに言葉や文章では表せないほど、たくさんのことを学ばせてくれた多くの犬たち、また多くの人生経験をされているにもかかわらず、若輩者の僕の言うことに耳を傾けてくれ、中にはお菓子をご馳走してくれた方もいる飼い主さんたちです。社交辞令やきれい事ではなく、本当に心から感謝しています。ありがとうございます。送った原稿をちゃんと読んでくれて、その上出版の提案までしてくれた文芸社の皆さん、ありがとうございます。この本を買ってくれて、夢の印税生活に貢献してくれたあなた、本当にどうもありがとうございます。